えよう、広げよう、ワクワクワーク。皆さんおはようございます。2月になりました。あっという間でございます。まあ1月2月3月って行く、逃げる、去るってよく言いますけれども、本当にそうだなって思いますね。いやもう気がつけばもう2月じゃんっていう感じで、いやもう多分明日はもう年末だとか言ってそうな私にも勢いなんですけどね。まあそれだけ月日がまた経つのが早いということなんですけれども、ちょっとまあ話は急にガラリと変わるんですが、最近ですね、この SNS 界隈の中で、まあ Twitter や Facebook もそうですけれども、クラブハウスっていう音声 SNS がすごく流行っているみたいで、まあ、私も、今登録したんですけど、これって、招待制なので、まあ、誰でも彼でもがそれに登録できるわけじゃないらしいんですよ。まだ私も研究中なんであんまり詳しくは知らないんですけれども、だから、こう、招待制というね、この限定感があるので、SNS 界隈では、私のこと紹介して、みたいなね、感じで、みんなが登録というか、まあ、投稿をしてるんですけど、で、私も招待していただきまして、まあ、登録はしたものの、まあ、全く使い方がわからず、そのままになってます。で、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、非常に今、音声配信っていうのが、まあ、注目されてまして、去年の日経トレンディーか何かも、ラジオが今熱いみたいな感じでね、特集をされてました。まあ、音声はね、もうラジオも含めて、こう、ずっとなくならないものですけれども、まあ、ただ、こう、YouTube が来たりとか、まあ、ラジオを聞くという文化がなくなったりとかで、こう、ね、下火になったりとか、まあ、今こうやって再沸騰してみたりとか、まあ、してますけれども、まあ、この携帯がね、SNS の普及によって、まあ、今私もこれ実は携帯で撮ってるんですけれども、まあ、身近にこう気楽にできるっていうのが、まあ誰でもできるようになったっていうのもあって、まあ本気でラジオを聞くというよりかは、そういった、クラブハウスとか、あとそれ以外にも、ボイシーとかね、スタンド FM とか、いろいろ音声配信 SNS メディアっていっぱいあるんですよ。まあ私はその中でもポッドキャストをまあ選んでいるんですけど、やっぱね、ポッドキャストって、まあそういったのもいいんですけれども、こう昔からあるし、結構海外にいる日本人の方がよく聞いてるっていう話も聞いたことありますし、まあなんかこうちょっと老舗感があって、私はポッドキャストが好きで、まあ、ずっとポッドキャストをこうやり続けていこうとは思っているんですけれども、まあ、こうやって自分の気持ちをね、メディアに乗せて発信するっていうのは、もうこれはやっぱ SNS と携帯の普及あってこそだと思いますので、まあ結構音声って YouTube とね動画と違って声を録画するだけなので、ほんと気楽な気持ちでできますから、まあ何か新しいことを、ね、SNS やってみたいなとか、まあもちろん Facebook とか、まあ、やっているものの、まあ、ちょっと違うものをね着手してみたいななんていう人は、音声配信本当に私おすすめします。YouTube もやってますけれども、でもやっぱり音声が楽だよね。本当に楽ですね。どこでもできるからね。はい。まあそれはね、自分のこう、好き嫌いとか、得意不得意とか、まああると思いますけど、実は私、30代半ばぐらいに、楽天 FM っていう楽天がね、提供しているラジオ番組を持ってたんですよ、実は。もうちゃんと公共の電波を使ってやってたので、まあこういった SNS とはまた全然ね違うんですけれども、まあ、そういったことをやっていた経験が、まあ、あるので、実は結構喋り慣れているっていうのはあります。ただもうね、ラジオパーソナリティって言ったってもうだいぶブランクがありますので、もう今じゃ全然ですけれども、まあね、やっぱそういう経験があるのでね、私にとっては音声メディアすごく、やりやすいです。まあ、ただね、話を元に戻しますけれども、世の中的にこういった音声配信というのがすごく、まあ、流行ってますので、もし新しいことやってみたいなという方は、ぜひ、やっていただくといいのかなと思います。はい。で、後半のワクワクワークですけれども、前半とちょっと似てますが、タイトルとしては、チャレンジは怖いけど、その対価はでかいというテーマでお話をさせていただきます。私、企業塾をやってますので、今、塾生さんが、私が教えてる生徒さんだけでも、何人いるんだろう。180人ぐらいいるのかな。いや、なんか数字に言うと結構な人数ですけれどもね。はい。 で、まあ、たくさんのことをね教えていますが、まあ、皆さん総じて言っているのがやっぱりねチャレンジすることがね、まあ、最初はみんな怖いって言うんですけど、それをね達成した後はやっぱり楽しいっていうことを、まあ、すごくおっしゃってます。で、私もね実はそういう経験というか体験が、まあ、最近ありまして、まあ、こういった企業塾とか SNS に関するノウハウとかっていうのはもう4年も5年もずっとやってるので、何かこう新しくチャレンジするということはあんまりないんですけれども、まあ、ただねちょっと自分の事業でこれやってみたいな、あれやってみたいなってこうずっと果敢にチャレンジしていたのがあって、なかなかねこう軌道に乗らなかったものがあったんですけれども、それがうまく回り出した最近もうすっごく嬉しくって、でそれは私が何かもちろん私がやるんですけれども、あの自分の努力ではどうにもならない、要は、人に何かをやってもらってその人にを育成してその人が成長してその人が結果を出すっていうね、またちょっと新しいチャレンジをずっとしていたんですが、それがねだんだん軌道に乗ってきましてすごく嬉しいですよね。あの他人のね成長や成功っていうのは、まあ、塾でもすごく嬉しいなっていう体感はもう実際にもあるんですけれども、またちょっと違った体感をね最近してすごく嬉しかったっていうのがあるんです。で最初それをねやるときは結局人に何かを教えて、成長させるっていうのは結構大変じゃないですか、まあ、子育てと一緒でですね、自分でやった方が全然簡単なんですよ。だってその道のプロだからね。だからこうチャレンジするのもめんどくさいなとか、まあ教える方は気は楽ですけれども、学んでる方はやっぱり必死ですし、うまくいかなかったら落ち込んだりもすると、やっぱこっちもモチベーションを上げなきゃいけないとかってこういろいろ試行錯誤するとですね、別にチャレンジする必要性はないのかなとか、まあなんかそこまで追い込んで相手に嫌われるぐらいだったら自分でやっちゃおうかなとか、結構私はそういうふうに思うタイプなんで、あんまりやりたくなかったんですよね。でも自分が本当に次のステージに行こうと思ったら、私もチャレンジしなきゃいけないし、まあ、そのチャレンジが何かって言ったら、人に成長してもらって、人が売り上げを出す。そして自分の会社も売り上げを立たせるっていう、このね、ウィンウィンの循環を作ることをやろうと思ってね、それがうまく回ったのですごく嬉しいなぁなんて思っています。はい。ですから今日のテーマにあります、チャレンジは怖いですけれども、その対価はでかいっていうのは、やっぱり努力をした時の感動っていうのは多いです。で、前半のその音声配信っていうのも、まあ、ペラペラ一人で喋るのって簡単じゃんとか、だって携帯に向かって喋ればいいじゃんっていうのもあるんですけど、でもやっぱり企画を考えなきゃいけないとか、喋り方ってどうするのかとか、いろいろ考えたら足が止まるんですけれども、でもやっぱり聞いてくれる人がね、喜んでもらうっていうこの体験や経験をすれば、絶対にそのチャレンジは、大きな対価となって帰ってきますので、まあ、ぜひ、まあ、2月になりまして、多分ね、年始って新しい目標を立ててる人多いと思うんですけれども、今一度2月見直していただいて、この1ヶ月は自分成長したのかなとか、目標はちょっとは叶ってるのかなということをね、振り返ってもらえるといいのかなと思いました。日曜朝から元気をお届けする、伝えて広げるワクワクワーク。内容が良かったらぜひたくさんの人に伝えて広げてください。聞いていただきありがとうございました。